ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
ということは、あの冒頭の SE 費も変わるんでしょうかね。あのマンデーってやってたじゃないですか。
実はですね、そうなんです。ちょっと今岡崎さんからお話がありましたけれども、この番組はテレビ放送局の BS1212で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますが、
はい、すみません、
そうなんです、
挨拶が起こってくれました。今日もよろしくお願いします。岡崎亮介です。
マーケットアナライズマンデー、早ければ
実はあの
来週から番組名が変わることになりました。
大変だね、ラジオの SE さんもこれ
ね、どのあたりが変わるのか、
タンタラタンタラタンタンってやつもね、変えなきゃいけないですよね。
あの番組名が何になるのかというのは、まあ私もまだわからないんですけれども、
ね、
来週のこの時間をどうぞお楽しみになさっていただきたいと思います。
皆さんから名前を募集中でした。
ただあの内容は今まで通りなんです。
あ、そうなんですか。
はい、そして出演者も変わりません。
わかりました。
岡崎さん、鈴木さんから、皆様の投資に役立つ情報を教えていただきたいと思っております。
かしこまりました。
はい、あの何も変わりませんので、引き続きね、楽しみにしていただけたらなと思っております。さあ岡崎さん、10月に入りますね。
そうなんですよ、
はい、
まだ暑いなというとで、それとですね、
はい、
皆さんはどんな風に、理解したかは分からないんですけど、
はい、
なんかちゃんと織り込めないまま、理解できないまま、保留案件のまま10月に入っていくような気がしてるんですが、私は、
はい、
今日はまあそのあたりお話しようかなと。いろんなことが9月に解決しないまま10月にそのまま、繰り越しになってなったまま、今週9月から10月の切り替えが大きな行われている。でなおかつ今日が配当落ちだと、こんな感じじゃないですかね。
はい、そのあたり今日はですね、番組後半ではエコノミストのエミン・ユルマズさんにも電話つなぎますので、はい、ぜひ伺ってみたいですね。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
というか、まあ、冒頭でもちょこっと言ったんですけど、はい、今週はですね、私も昨日、苦心惨憺、いろんな角度から分析してみたのですが、
はい、
ですが、ちょっと方向感はですね、過去のパターンからは読み取れないというのが正直なところです。
はい、
もしも月曜日、今日、いきなり強く始まっていたらですね、まあ、強くといっても、そんなに強く必要になる、まあ、45,500円とか、それぐらいから始まっていたら、まあ、あっさりともう一回高値トライかな、なんていうですね、週間戦略を話せたと思うんですが、残念なことに今日実は配当が370円か落っこっちゃってますから、その分価格が歪んでいる。で、その分を引いてもやっぱり100円ぐらい安いのかな。
そうですね。
今400円ぐらい安いですからね。こういう感じですので、ちょっとこれ動けないなっていう感じです。で、おまけにボラテリティも 25.5 まで、
はい、
先週 25.9 台まで上がっていたので、まあ、どっちか方向出るかなと。と上に抜けるか下に抜けるか、まあ、この場合上と下かという話になると思い出してほしいんですが、9月の19日にですね、はい、日本銀行の金融政策決定会合が行われて、そこで市場がびっくりしたのが、うん、例の ETF の売却で、
はい、
まあ、後にそれは記者会見の中で100年の刑だったので、うん、ほっと胸をなで下ろすことになるんですけれども、ただあの日、8.7 兆円もという、多額の売買代金を積み上げて、で、上値と下値と両方作ったんですよ。で、上値の方は45,800円ぐらいでしたかね。で、安値の方は44,500円ぐらいでしたかね。これまあ、マーケットの通例でですね、これだけの売買代金で上と下といいますか、大きな値幅のある一日を演出してしまいましたので、しばらくこれ、ここの中に居座ってしまう可能性が出てきて、まあ、案の定先週は1週間この中にいて、
はい、
今週2週間目です。来週になると、10月切りの SQ、スペシャルコーテーションが待ち構えていますから、来週には、このレンジをどちらか違う方向に行くだろうと思うんですが、今週はそういうわけでちょっと想定できないなというのが正直なところです。ただ一つ言えるのはですね、 まあ、いろんな角度から、これ長くなるので結論だけ言うと、9月切りの S q 値が4万5000超えて、瞬間的に幻の S q になったんですが、はい、次の10月切りの S q は、ここよりもちょっと下ぐらいの、4万5000下回るぐらいのところで決まるんじゃないかなと、私は今のところ見ています。はい、まだまあ2週間ありますけどね、今の、取り組み状況で見ると、少し下方向に入る S q になるかななんて思っています。ただ、話は戻しますけども、9月からそのまま持ち越しになっているって話の、まあ一番の持ち越しはなってても総裁選挙ですよね。
そうですね。
総裁選竹永でテレビ、むしろインターネットの方が最近なんでしょうけども、まあなかなか昔の選挙で行くと、昔の総裁選で言うと考えられないような、バラエティ化してるような、まあ、英語喋れるのかみたいな質問があったりとか、まあ、随分失礼なことやるなというのもありますけどね。あるいはなんか、SNS の、中傷合戦したとかしないとか、まあそれも今のご時世なんだなというのはあるんですけども、まあしかしいろんなことをやりながら、まあ、自民党としてみれば、これを機会に全国規模の自民党の総裁を選ぶということが総理大臣を決めるということで、だから、気持ちだけでも皆さん参加してくださいねっていうムード作りには役立って、まあそのムード作りの一つの反映するされる舞台が株式市場。これは株式市場っていうのは自民党員でなくても日本国民でなくても世界中の人が参加できますから、
はい、
まあ、好きなように売ったり買ったりしてですね、その先の世界を読めばいいんですけれども、ただ先ほど言ったような、まあ、バラエティ化してるとか、SNS での中傷合戦とか、やりゃやるほど、ありがたみが薄れると私は思うんですよ。うん、だって、参加できない、いいなっていうか、自分たちには決められないから、自民党員であることにプレミアムがあるわけじゃないですか。自民党員でなきゃ、日本の総理大臣決められないんでしょ？今の形だとなんか誰でも決められるみたいな、そういうなんか手を伸ばせば届くところに総理大臣がいるっていう形になってるんですけども、これはちょっとね、やり方として間違ってんじゃないかなと思うんですね。わかりやすく言うと、アメリカの大統領は、例えば共和党大会があって民主党大会があって、それが長い長い1年にわたる戦いをして最後ぶつかり合って龍虎相打つ形で大統領選挙があって盛り上がるわけなんで、やっぱああいう形の方が望ましい。あんまり公開してどうのこうのとかですね、やる必要ないんじゃないかなと思うんですが、まあそれは置いといて、これが一つ、残っている地下仮案件で、はいはい。
10月4日に明らかになるというところですね。
はい、で、次の問題というのは、アメリカの金融政策緩和、金融緩和が、はい、9月の17日か8日かに行われたわけですけども、0.25% の利下げなんですけども、その後10年金利は上がってんですよね。上がってて株式市場もちょっと元気ないんですね。これどういうことかというと、10年金利が上がると、これは当然国民経済にはブレーキがかかる。ブレーキがかかって景気にはブレーキがかかるだけでなくって、アメリカの株式市場にとってみれば、これは資金調達コストがある。同時に株価のバリエーションというのがですね、厳しくなりますから、はい、やっぱりちょっと元気ないまま週末を迎えていると。で、なんで10年金利が上がってるかっていうと、強気派といいますかね、景気に対して楽観している人たちは、いやいや金融緩和の効果で、その先にあるのはアメリカの景気回復だから、今回の失業率が上がってるけど、これも、今年いっぱい失業率上がったら終わりますからね、みたいな、まあ、楽観視の人で、もう一つはやっぱり、FF レートが、今回の FOMC でもはっきりしたんですけども、最終目標、ラインが着陸地点が 3.0% になったという話ですね、はい。3.0% になったから、これ以上10年金利が下がろうと思っても、残り 1% とちょっとだから、
はい、
まあ相場の、まあ一つの常識として、これから金利が下がったとて、債券というのは金利が下がると価格が上昇するシステムですから、そこにかけるよりは、もうリグった方がいいんじゃないのみたいな。もう逆の方向向いた方がいいんじゃないのかな、次の展開を考えるんだったらそっちの方がいいんじゃないかなという人たちが、まあ結構いるという、これが二つ目。で、三つ目が根本的な問題なんですけども、トランプ大統領なんかはですね、FF レート 1% まで下げろとか、ベセント財務長官も 2.5% まで下げろとか、まあそういう考えをお持ちなんですけども、当の FOMC メンバーは今19名もいろんな形で参加してるんですけども、19名のうち9名は、FF レートの最終着陸地点は 3.0 じゃなくてもっと上だと、
うん、
つまりは高派の見方をしている人がほぼほぼ半分いらっしゃるわけですね、
はい、
ですからあとこの19人のうちもう一人、そうだね、やっぱりインフレ懸念が強いから、そんなに低い水準まで FF レートを下げるわけにはいかないよね で、一人ですね、反旗を翻すと、ガラッと見方が変わっちゃうんですよね。まあ、そのリスクを考えると、あんまり深追いができないかなと、まあ、考える。まあ、こんな感じだと思うんです。で、この問題っていうのは、結局、その後に続く、つまり FOMC の後に続く、経済統計を見ながら、
はい、
まあ、ゆっくりゆっくり、市場参加者も、それから FRB メンバーも、答えを探しに行くという、その旅が続くわけですけども、そういう意味では、10月に入ると、一番大事な雇用統計が発表されて、
はい、
これがどの程度悪化していくのか、予想ではちらっと見ると失業率は変わらず 4.3%、
はい、
逆にまあ雇用の伸びの方は前回よりも少し増えて4万人以上増えるみたいな見方をしてるんですが、さてどうなることやらと、まあもう、皆さんもご存知の通りこの数字、特に雇用の数字は当てが外れるので有名になってきましたからねこれがどうなるのかというところですね、はい、で最後に、残されたもう一つの10月に繰り越しているテーマは日本銀行で、
はい、
今回も金融政策としては、金利の変更はなかったわけですけども、着実に正常化の動きは、これまでですね、異次元の金融緩和以降に始めたもの、あるいは一部はその以前から始めたものを、ことごとく非伝統的金融政策は解除していったんですね。うん、マイナス金利の解除、イールドカーブコントロール政策の解除、その前に行っていた、現物金融危機の時に行っていた、保有株の買い、売却ですね。で、今回100年の計で、ETF とリートを売却していくと。ですから、これで、過去の荷物はかなり荷を下ろした形ですから、伸び伸びと金融政策に上田さんは、まあ、正面から向き合うことができる。で、10月はどうなのか。10月ひょっとしたら利上げがあるんじゃないか。この話があると。ちなみにまあ、日本の債券市場、1年金利で見ると、1年金利の考える1年後の推定無担保コールレートは 1% 超えてますから、
はい、
1年以内の間に日本の無担保コールレートがあと2回利上げがあるとまあ考えて、
うん、
債券市場は骨格を固めたということですね、
はい、
でさらに懸案事項はまだ続いてですね
いろいろ持ち越されたんですね
ありますよ。こういう状況なんですが、ドル円の方は未だに140円台後半に居座り続けている、
はい、
まあ、これをドル強気派の方は世界が変わった、それが新しいノーマルな世界だ、ニューノーマルだ、需給が変わったんだとまあ言うんですけども、これも内心のところ本当はそうじゃないんじゃないかなと思います。まあ、こういった数々いくつかのものをですね、まだまだありますけども、そういうものを、持ち越しながら10月相場に入っていくというところですね。今週について言うと、まあ、先ほど言った通りちょっとつまんない話をしましたけども、まあ、レンジの中で着実に損のないような、短い範囲での、2、300円取っていくようなそういう戦術ですね、これで臨むのが望ましいところかなというふうに思います。
はい、それから金の価格もすごく値上がって今朝からニュースになってます。
出てますね、これも、まあこれももう、あんまりまあ見通しを言ったところで、
はい、
あんまり当てる自信も私はないです、
はい、
ただ言えることは何かというと、アメリカの金融政策に対して不信感を抱けば抱くほど、つまりインフレなのに金利を下げるという、はい、その一行で十分なんですけども、ここがまあ一つキーだと思いますよ。アメリカというものに対する、まあひょっとした、ちょっとしたですね、不信感。からアメリカの金融政策に対する不信感。さらに、パウエル議長の次の議長に対する不信感。こういうのを考えると、やはり金の方に少しお金をもう少し集めに、少なくともリグ必要はないだろうという人たちが増えるのも、これは理解できますね。
はい。さあ、では今日の動きを見てみましょう。まず日経平均株価です。44,892 円52銭ということで、462円安となっています。それからドル円ですね。もう148円94銭ということで、149円も手前というところにありますが、こちらの方向感は、
わからないですね。わからないのと、まあ、ただ、ニュースには一個一個には反応してるんですよ。
はい、
一個一個に反応してるんですけども、全体として見ると、極めて小幅なんですね。普通と言いますか、私の考える、私の生きてきた、為替市場の動きというのは、一旦動けば 15% ぐらい動きますから、1円2円が為替相場ではないと私は思ってるので、
はい、
そういう意味では、大きな動き、変更、まあ、 まあ、転換の時期みたいなもんですかね。やっぱりちょっとずつ近づいてるんじゃないかと思います。
はい。そして、株三六五はいかがでしょうか。
今日はスタート 45,237円から始まった後、その直後に245円をつけていますが、1日の動きとしてはじりじり下がっていますね。872円まで下げて、現在の価格は906円で注文が続いています。
はい。今週は月末月初が重なる一週間ということでね、はい、10月1日になりますと日銀の短観も出てきます。
そうです、これも大きいですね。
はい、いろいろと注意の必要な一週間となりそうです。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもどうぞご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊かトラスティ証券から10月18日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。10月18日土曜日東京で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、10月16日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、JR 東京駅八重洲中央口から徒歩1分、TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは10月16日木曜日お昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。それではこのお時間はエコノミストのエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、9月が終わり、また新しい月が始まろうとしています、うん、今の注目ポイント、どんなところでしょうか。
9月は通常結構ね、相場があまりパフォーマンス良くない月なんですけど、めちゃくちゃ日米株ともにですね、絶好調だったんで、
そうですね、
ちょっと逆にちょっと少し10月が怖くなってきたっていうのがあります、正直。
実は今日ですね、岡崎さんが何か9月から繰り越されている、持ち越されているような、ちょっと課題のようなものですかね。
そ
ん
な宿題を残したのは10月かなっていうのが私の見方なんですよ、はい、エミンさん。
ああ、なるほど。私もなんかどうもそんな気がするんですよね。はい、いろんな問題というかですね、先行き、今日もですね、面白いチャート見てたんですけど、はい、いわゆるその、ヘビートラックの販売が急落してるってね、アメリカにおいては。で、通常であればなんかあんまりそんな景気後退の指標として見られないけど、でも確かに過去、5、6回ぐらいの景気後退を見ると、その直前にそのヘビートラックの、販売って急落してるんですよね。なんかいろんなところでこうリスクがくすぶっていて、これ全部上にブランケットかけられたかのような、8月9月相場だったんですけど、この10月にそれが何かしらのきっかけで表面化してくると、ちょっと要注意っていうかですね、一つはやっぱアメリカのまだ政府閉鎖の話もくすぶってますし、もう一つはちょっと AI ネタが少し賞味期限切れになってきてるのか、最近大型の発表しててもAI 関連株っていうのは頭が重いので、このあたりも、ちょっと10月はもしかしたらですね、少し大きめの調整が入ってもおかしくないと思います。これ日米株ともに
それは極めて同感ですね。相場ってのはやっぱり生き物でリズムがあって息継ぎが必要になりますもんね。
うん、そうですね。まあかなり勢いよくね、ここまでね、だいぶ上がってきて、まあ、日本株に関してはバブル的な要素はないと思いながらも、その、まあ短期的にはかなり加熱しているってところは事実なので、
うん、
まあ実際金とかでもちょっと加熱感を感じてるんですよ、はっきり言うとね。もちろんその貴金属に関しても、その、まあ上がってる背景っていうのはわかりますし、まあその、うんうん、いわゆる、まあ、大きなマクロ的な要因、需給的な要因で多分今後も上がっていくんでしょうけど、短期的には少し上げすぎですよね。だから今日も金が例えば1グラム2万円更新しているんで、初めてね、日本で最高値更新してますんで、まあ、このあたりも含めて少し行き過ぎてる感じがしますね、うん、相場全体で。
ETF の100年かけて売却するという話、これはとてもいい話だし、これで正常化するということですから、やっとこれでまともな金融政策にこの国が変わるわけなんだから、逆に言うとそのことを為替相場にしろ商品相場にしてももう少し理解しなきゃいけないんじゃないのかなっていうのが私の正直な偽らざる気持ちなんですよね。
なるほどなるほど。まあ確かに、ただちょっと期間が長かったっていうので、あんまり僕はそのあたりは真剣にとらわれなかったのかなって気はしたんですよね。だからもうちょっとなんかこう曖昧さを残して少しまあ調整するかもしれないみたいなね、また後で必要になったらその売却する量を増やしますみたいな、
なるほど、
こうそういうなんかフレキシビリティ政策にね、もたらしてたらよかったんですけど、100年って言うとみんなあんまり気にしないんですよね。
まあ極めて日本語的な言い方ですけどね、100年とか1000年とかね、そういうのはね。
まあまあ面白かったんですけどね、私も聞いててね。
一方でエミンさん、この先ほどヘビートラックの販売が急落しているというお話ありましたが、アメリカの現状についてはどんなふうにご覧になってますか？アメリカ経済の現状については。
アメリカ経済ですね、はい、アメリカ経済、アメリカ経済に関して言うと、この前の GDP も予想よりは強めに出てきたんだけど、まあ、かなり内面的な弱さが目立ってきてるっていうのはこれ事実なので、うん、やっぱり雇用統計の中身っていうのがもうずっと悪かったの、最近見た目も悪くなってきているんで、これはまあ何かしらのやっぱり景気減速っていうのは避けられないっていうふうに思ってます。だからこれが、まあ本当にいわゆるハードランディングみたいな形にはならないかもしれないですけど、間違いなく。でちょうどトランプさんが、まあ、中間選挙の準備に入る段階で、まあ、多分避けたいでしょうが、と同時におそらくその実体経済っていうのはあまり良くないっていうのはこれ事実なので、アメリカは、
うん、となってくると、日本も影響を何かしら受けてくることになっていくんでしょうか？
日本はでもね、これ例えばね、過去2年間の、アメリカのカンファレンスボードが出している日本の景気先行指数の動きを見てもほぼ横ばいなんですよ、
はい、
でアメリカってこの2年間ってずっと下がってる、だから日本というのは実はね、そこまで盛り上がってもないんですよ。だから、まあ、良くも悪くも安定しているっていうか、逆に悪く言えば鳴かず飛ばずっていう状況なんで、
はい、
まあ、その意味でだからダウンサイドもアップサイドもなんか限られてるっていうのは残念ながら日本経済の実態なんで、まあ、こういうダウンサイドの時っていうのは逆にそれが有利に働くし、
はい、
アップサイドの時ってあんまアップサイド取りに行けないっていう実態があるんで、
はい、
僕そこまで日本の景気は心配はしてないです。
はい、ありがとうございます。また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろ お別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。